聖書を朗読いたします。ルカによる福音書19章11節から24節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書146ページです。人々がこれらのことに聞いているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナ儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は五つの町を治めようと言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも借り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも借り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一ムナをこの男から取り上げて十ムナ持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っていますと言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。以上の聖書箇所より、ムナを託されると題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
エルサレムと聞いて、イエス様と同時代のユダヤ人は一体何を思い浮かべたでしょうか。それはかつての名君ダビデ王の都であります。王の都エルサレムに主イエスが近づいていたわけですが、ここまで来るとかなりの有名人です。どのように有名だったかと申しますと、一般的な聖書の専門家たちとは違って、権威ある御言葉を語り、誰にも真似ができない数々の奇跡をなす主のお姿が、名君ダビデ王の姿と重ね合わせられたのであります。弟子たちをはじめ、イエス様に付き従う人々は、主がこのままエルサレムに入ってユダヤ人の王となり、宿敵ローマに戦いを挑んで打ち倒し、神の国の建国を宣言すること、それがすぐにでも訪れるものと期待していた次第であります。つまり彼らはイエス様のことを軍事的勝利者であるメシアとして期待していたのです。しかも勝利の瞬間は間もなく訪れると、楽観的で華やかな期待であります。そういう期待を抱く人々に向かって主はムナの例えを 語ってくださったというわけです。この例え話は神の国の例えですから、実際はキリストと弟子の関係、あるいはキリストと神の民について語られていることを覚えておきたいと思います。その初めに主はこうおっしゃっています。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。ここでの立派な家柄の人とはもちろん主イエスご本人のことであります。王の位を受けて帰るとは、主が十字架と復活昇天を経て再びこの世に来られること。遠い国に旅立つとは、主が再びこの世に来られるまでにしばらくの猶予があるということを示唆しています。ポイントはどこにあるのかと申しますと、主が王の位を受けるのは確実だけどしばらくは帰ってこないというところであります。神の国はすぐにでも来ると期待している人々の期待を主はあっさりと否定しておられるのです。人間の期待と神の計画は違うのだと主は暗に示しておられるようにも感じます。しかも当時の人々の期待はローマを倒せという世俗的な側面に向けられていました。神の視点からすれば人々は勘違いをしていたのです。メシアを待ち望むこと自体は正しくても、どのようなメシアを待ち望むのか、メシア違いが起こっていたわけです。神のご計画はローマという世俗の帝国を倒すことではなく、今すぐ成就するというものでもない。ある意味、人間の願望からすれば期待外れだと言えるのです。主が来られたのは人々の世俗的な願いを叶えるためではありません。その辺がとても大事なんですけれども、人々の救いのために来られたのはもちろん確実なんですけれども、皮肉なことにですね、人間というものは自分たちにとって一番必要なものが何なのかを分かっていない。本当に必要な救いは願わずに、必要ではないものをくれと願ってしまう存在なのであります。もしイエス様がに普通の人間だったら、人々が欲しがるものを与えようとして大失敗してしまったかもしれません。国の政治を見てれば分かるんですけど、批判があると途端にそれを引っ込めちゃったりとかですね、できもしないことをやろうとして今いろいろと、増税だの減税だのって言ってるんですけども、それはともかくですね、人間というのは多くの人々が求めるものを与えたがる。それがたとえ必要でないものだとしても欲しがるものを与えたくなってしまうのが人間のリーダーなんですね。でしかし主は神の子です。神にとことん忠実なお方ですから、人々が欲しがるものを安易に与えようとはなさらない。むしろ人間が全く望まない形で救いを成し遂げようとしてくださったので、14節で書かれているようなことが起こった次第であります。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。これは要するに、多くのユダヤ人はそんなメシアならいらないと神が使わせてくださった救い主を拒絶したのです。具体的には十字架であります。十字架というのはローマの死刑の執行手段、おぞましいものである。そんなものはいらないんだ、そんな十字架についてしまうメシアなんていらない。けれども主はですね、拒まれてもなお恩着せがましくなく本当に必要な救いを与えようとしてくださる。そのことには感謝しかありません。弟子たちだって、イエス様のことをいさめようとしたんですよ。あなたが死ぬようなことがあってはなりません。弟子たちでさえ拒絶されてしまう。それでも主は 与えようとしてくださるわけなんですね。で、そうして主は例え話で言われるように遠い国に旅立つわけですけれども、主が戻って来られるまでの間、弟子たちには使命が託されたということであります。クリスチャンにはただ待つだけではなく使命が与えられるのです。使命のことを、まあ、英語でミッションって言い方するんですけども、ミッションスクールっていうのは使命が与えられた学校ということに意味になるんですね。で、例え話の中では主君がご主人がですね、10人のしもべに10ムナを渡し、各自が商売をするように命じています。しもべ1人当たりの金額は1ムナになるわけですね。等しい額が渡されています。で、1ムナとはギリシャの通貨で100ドラクメで、100ドラクメというのは100デナリオンと同じでもあるんですけども、100ドラクメというのは当時の労働者の給料100日分にあたる金額であります。で、この辺をざっと読み飛ばしてしまうと大事なところを見落とすことになります。で、実はここで読者は違和感と申しますか、おかしいなと感じなければならないんですね。何がおかしいのかと申しますと、ここに登場するしもべたち、まあ、例え話のしもべたちというのはこれから王様になる立派な主君に仕える人たちです。王国全体の運営に関わることになるかもしれません。まあ、その後実際例え話の中では町をいくつ何個与えられるってことになるわけですけども、ゆくゆくは大臣といったところでしょうか。そうなると将来扱うことになるお金も国家予算規模になるでしょう。で、そんな人たちがたったと言ってはなんですけれども、一ムナというちっぽけなお金で商売をするように命じられているのです。確かに一庶民、個人にとって100日分の賃金は決してはした金とは言えないでしょうけれど、いずれ王の大臣にでもなればそんな金額も些細なものとみなされるものであります。この些細な商売だという感覚がさりげなく強調されているのです。で、実際このお話は神の国の例えですから、例え話で言われるところの言われているしもべたちに託された、ムナで商売をすることとは、弟子たちに与えられた信仰を持って福音宣教に携わることに他なりません。そこで個々の弟子たちが行う福音宣教の技が一ムナに例えられている。これは些細なものなのです。つまり一人一人の弟子に託された使命の重みは来たるべき神の国の偉大さに比べれば些細なものだと主がおっしゃっていることになるのです。で、それはもちろん福音宣教をする価値が小さいという意味ではありません。私たちが託された使命がくだらないものだということではないんですね。で、そうではなくて未来に訪れるもっと大きな幻を仰ぎ見ながら、なおも現在の小さな事柄に専念せよということであります。未来には神の国の栄光があり、その栄光から現在を振り返れば地上で自分がなすことなど些細なものに過ぎない。けれども今行っている小さな働きがやがて来たる神の国の大きな幻へとつながっていく、そういう将来像を見させていただく中で、謙虚な思いと同時に希望をも与えられていることに気づかされる次第であります。些細なものなんだから決してなんかこう偉くなったつもりになっちゃいけないということなんですね。神様、またキリストの使命、大いなる使命を託されているけれども、私たちに今与えられている地上での働きは将来預かるものと比べれば些細なものに過ぎない、けれどもその些細なものが大事でもあるということを教えられる次第なんですね。で、そこで再び問題になるのが14節なんです。これは端的に民の反逆 であります。こんな王様は欲しくない。そのような国民の中で一村を託されたしもべたちは商売をしなければならない。つまりイエス様をキリストだと認めない、認めたくない世界の中でクリスチャンは福音宣教に携わる使命を与えられたということになるのです。スポーツの世界で例えるなら完全にアウェーの環境であります。誰もがみんなイエス様のことを応援するというかですね、そのホームグラウンドというか、もうイエス様フォローする、もうイエス様大好きっていう世界の中で福音宣教するんだったらもっと私たち楽かもしれないし、もっと楽しいかもしれないけれども、実際は逆なんですね。特に日本ではそんなものいりませんとか、うちは仏教ですから結構ですとかですね、宗教なんてとんでもないとかですね、こう言っちゃなんですけど、ろくに知りもしないのに噛みついてくる人は世の中にいくらでもいるわけですけども、そういう人々に向かって私たちは福音宣教していくんだ、そういうものなんだということをイエス様はあらかじめ示してくださって、だから今更敵対的なこうなんていうか態度を見せられたとしても、あまりぶち切れてもいけないですし、驚いてもいけない、そういう世界の中で私たちは尊い使命を与えられているということを覚えるわけなんですね。で、そういう環境の中でも大切なことは、各自に与えられた一村、つまり信仰を生かすことに他なりません。福音宣教しなさいと申しましても、クリスチャンは全員牧師になれということではなく、とにかく信仰を表すことをお勧めしたいんですね。他の聖書箇所でも触れられていますが、聖書において信仰を隠すという発想はありません。隠すのではなく、堂々と掲げるもの、人々に知れ渡るものであります。例え話の中で、しもべがムナを増やしたことが書かれていますが、具体的な成果が何なのか、あまり深掘りしてはいけないんですね。例えば牧師だったら、1年間に何人洗礼者出さなかったらダメだとか、そういうことではなく、また教会の方だったら1年間に何人の人に福音宣教しなかったらもうダメだとか、そういうことではないですね。私たちの教えは成果主義ではないからです。勘違いしちゃいけないんです。成果主義ではないんです。個々のクリスチャンに、具体的なノルマが課せられているわけではなく、先ほども申しましたように、とにかく信仰を表して周囲の人々に何らかの影響をもたらすこと、とはいえ特別に気負う必要はありません。信仰者として普通に生きていれば、必ず何らかの良い影響を周囲の人々にもたらすことでしょう。その辺は自分自身の力を当てにするんではなくて、神様の御言葉に信頼をするということが大事なんですね。で、それ以上のことを考える必要はないのですが、忘れてはいけないのは、弟子は主の御ために働くということであって、自分のためではないということであります。何をするにしても主のため、キリストを表すため、神のため、そこには自分を利するという目的はありません。しかし主のためになすことが、究極的には自分のためにもなるのです。そこが大事なんですね。で、とにかく信仰者として生き抜いた兄弟姉妹には、来るべき神の国において主からお褒めに預かることになりましょう。ところがそうでもない、そうでない人もいるようなんですね。一村を使うことなく布に包んでしまっておいたしもべのことが書かれています。ある意味、この人はリスクを恐れるあまり信仰を用いることなく生涯を終えた人だということができると思います。残念なのはですね、主の命令に従わなかった理由です。あなたは預けないものも取り立て、賄いものも借り取られる厳しい方なので恐ろしかった。もしこの話が本当だとしたら、とんでもなくブラックな上司ではありませんか。 って思わされるんですね。もちろん主イエスが そんなお方のはずはありませんし、むしろしもべの側の被害妄想と申しますか、相当にひねくれた考え方の持ち主だと言えるでしょう。そういうしもべに対して例え話の王様は厳しい態度をとっています。もし理不尽なまでに厳しい主君だと知っていたのなら、それ相応の対応、つまりお金を銀行に預けてリスクを回避しつつ利息を受け取るリターンをも享受できたはずではないかと。一見するとこうしておけばよかったのに残念だというニュアンスで受け取られるかもしれませんが、そういう意味ではありません。22節にしっかり言われてるんですね。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こうと言われています。やはりですね、主をどのようなお方として信じるのかが重要でして、例のしもべにあっては不当に搾取するブラック上司呼ばわりしたことが責められたわけなんです。そして被害妄想で描いていたブラック上司さながらに、どうせお金をしまっておくなら銀行に預けておけばよかったのにと意地悪を言われてしまうのです。ある意味これ意地悪な切り返しなんですね、主がおっしゃっているのですね。くれぐれも申し上げておきますが、主イエスはそういうブラックな上司のようなお方ではありません。むしろ柔和で謙遜なお方、真実なお方であられます。だからこそ弟子である私たちとしても真心を持って主に向き合っていかなければなりません。私たちの心の中にある主のお姿、イメージ、心意気がどうであるのかは常に聖書に従って正される必要があるのです。もし今ここにいらっしゃる方々の中で、主イエスのイメージがそれぞれどうなのかはよくわからないところもあるんですけども、なんかおっかないお方だとしたらですね、ちょっと考え直した方がいいところがあるんですね。でそうではないと、まさに26節で言われている通りになってしまって、なってしまうんですね。誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。言葉そのものは単純なんですけども、何が言われているのか結構分かりづらいところがあると思うんですね。持っている人、持っていない人とありますが、何を持っていて何を持っていないのでしょうか。また与えられる、与えられない、取り上げられるっていうのは一体何を指しているのか。で答えは信仰ではないと思います。信仰はあるかないかの問題であって、多い少ないで捉えることはできません。信仰ではなく、持っているものも与えられるものも信頼といった方がふさわしいでしょう。主への信頼を持っている人はさらに信頼を与えられる。主への信頼を持っていない人は与えられていたはずの信頼までも取り上げられる。で、そのことからこの世で福音宣教をせよと使命を与えられた弟子たちにとって、どれだけの働きをなすかは主への信頼にかかっているということができるかと思います。イエス様のことを信頼している人ほど、ますますイエス様からも信頼を与えられる。イエス様のことを信頼していないと、本来私たちが与えられていたはずの信頼も取り上げられてしまう。これは相互関係なんですね。イエス様を信頼すればするほど、より多くの働きができるのではないか。そのことがここに示されているのだと思うんですね。主を信頼して大胆に信仰を表せば表すほどに豊かな実りがもたらされる。逆もまたしかりでありましょう。イエス様を信頼するも信頼しないも、ある意味私たちの信仰生活の中で訓練されていく部分でもあるということなんですね。なかなかこの重い課題も与えられているわけなんですけれども、またけれどもですね、 もっと悪い結末があることも忘れるわけにはまいりません。最後の節です。主を拒んだ人々に対する厳しい裁きが語られています。現代の社会ではこの辺はちょっと割愛したいところもあるんですけれども、聖書に書かれている以上はですね、なかったことにするわけにはいかないですね。神の国はキリストと共にあるということが福音書では語られているわけです。神の国はキリストと共にあるのですから、キリストを拒むことは神の国を拒むことと同じなのだと、そういうことが言われているんですね。結構どぎつい書き方がされているんですけれども、イエス様いらない、キリストなんかいらないということは結局神の国もいらないと言ってしまっているのと同じことなんだ。この部分だけはなかったことにはできないんですね。だから教会は嫌われてしまうところもあるんですけれども、やはりイエス様をキリストとして信じていただく、願わくば全ての人が主の弟子になっていただきたい、そんな思いも込めて最後にお祈りいたします。天の父よ、あなたはこの世の中から弟子たちを選び分かち、また一人一人に信仰を与え、使命をも与えてくださいます。あなたはすぐにでも来られるかもしれないとおっしゃる、その一方でまたしばらくは来ないかもしれない、だからこそこの世で務めがあるのだ、使命を果たしなさいと私たちに使命を与えてくださいました。そうして約2000年が経った今も、私たちはあなたを待ち続ける中で今使命に携わっております。携わらせていただいております。またこれからますますその使命に向き合おうとしております。このような時代でありますから、主をどうか私たちがあなたへの信頼、御子への信頼を確かなものとして、ますます私たちのそれぞれに与えられたその信仰を生かして、世の人々が誠の主を信じるにどうか至らしめてください。世の人々はなかなか御子を信じようとしないことはすでに織り込み済みであることもあなたは教えてくださっております。私たちがどれだけ抵抗にあっても反発されても、どうかそのことでめげることなく、おじけづくことなく、ただひたすらにあなたからいただいた使命を果たすものとさせてください。どうかその中であなた御子が来られる日をどうか待ち望むものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。